ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。第3回ほっと一息古橋和久の学びカフェが始まりました。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回お届けするのはですね、
はい、
前回に引き続き、5回連続での親塾、今回は第2回目ですね。はい、
2回目、
早速ですけれども、
はい、
第2回目の内容をお願いします。
はい、第2回目のテーマですね、
はい、
本を読もう
ですね。
はい、はい、親が本を読むっていうことですね。
はい、
結構読まない方多いんですよね。
そうなんですか。まあでも私も、お母さん方とお話ししてて、ほとんど本の話題になることはあまりないですね。
はい、はい、
自分から振ることも、まあ、あまりないんですけれども、そういうお母さん方と本の感想とか言い合えるともっといいなとは思うんですけど、
ね、いいですよね。なんか知性を感じますよね。
そうなんですけどね、
本って知の宝庫じゃないですか、
はい、
ね、物語もあれば、説明の文章もあり、伝記だってあり、小説だって楽しいですよね。
もう図書館に行けば、あらゆるものが借りられるので、本当にお世話になってますけど
そうなんだ、
はい、
ヘビーユーザー。
そうですね、
はい、でもそれぐらいしてほしいですよね、世の、お母さんお父さん方は、はい、でなんで本を読むことを勧めるのかっていうと、まあ、さっきも言いましたが、本は知の宝庫なんですよね。で本を、その前にですね、まあ、この親塾っていうのはお子さんの成績を上げるとか勉強できるようにするために、親としてどういう構え姿勢を取ったらいいのかっていうことの提案なんですけれども、例えばですよ、家の中で飛び交っている言葉が、単語数に直したら100単語ぐらいだったとするじゃないですか。
100単語
あるうちがね、はい、100単語ぐらい、で、そのうちはまあ本を読まないかなっていううちと、定義しておきますよ、
はい、
で本をすごく読むうちがいて、1日に飛び交う単語数が例えば3万語だったとするじゃないですか。多分そんなありえないかなと思うんですが、まあ100語と3万語を比べた時に、ね、家の中で飛び交う単語数ですよ、子供はやっぱ言葉のシャワーを浴びながら成長、家庭の中では成長していくわけだから、それはどっちが知性豊かになっていくかって言ったら
3万語ですね。
まあ、当然そうなりますよね、はい、それが本の意欲ですよ。
あ、なんか今これで分かりました、なぜ親が本を読まなきゃいけないかな、
でしょ、
はい、出てこないですもんね、触れてない言葉なんて、だから、まあ、親が本を読むことによって、いろんな言葉も自分が知ることができ、その言葉を使って子供に話すこともできるわけだから、子供は今まで知らない言葉を親が使ったら、それ何？どういう意味？っていうことで、どんどん新しい言葉って覚えていく機会が増えるわけですもんね。
そうですよね。
あ、なんか大事ですね。
そういった、ね、声が増えていくんですもんね。
はい、
はい、
はい。
で僕今脳科学にハマっていて、脳科学の本を片っ端から読んでるんですが、最新の脳科学は面白いですね。
そうなんですか。
でもその話は置いといて、脳科学の中に行動と思考っていう話があって、人間って強引に行動を起こすと、そこに思考が追いつくっていう特徴があるんですって、
はい、
人間がっていう脳が、例えばよく聞くのが、その引きこもりの大人、引きこもりを解消させる方法として、はい、もう強引にボランティアに連れ出すんですって。例えば電話して、今度の日曜日に中田島砂丘で空き缶拾いの、ボランティアがあるんだけど、人数がいないからお前来いよみたいな感じで電話で呼ぶんです、とかって断るのに、いいから来いって言ってんじゃんかみたいな感じで強引に連れ出すじゃないですか、はい、 でそうすると行動、頭では嫌がってるんだけど強引にも行動を起こしてしまってるもんだから、うん、思考がそこにこう行動と思考のズレを調整するために合わせるんですよね、思考がね、うんうんうん、だから空き缶を拾うことによってね、浜が綺麗になっていく、で、町の人たちが喜ぶっていったことをイメージするようになっていくんですね。
うん、嫌がってたのに。
そうで、あ、楽しいっていう気持ちがそこで起きてきて、でも引きこもりがなくなってくっていう、ちょっと荒技ですが、そういう手法があるんですけども。
へえ、はい、うん、それってまさに先に行動したがために起きた思考ですよね。
そう、それって脳科学を使ったやり方でもあるらしいんですけども、はい、うん、そう、それでね、さっきの話に元に戻しましょうか、はい、家庭で飛び交ってる、単語数が多い方と少ない方、当然環境に子供っていうのは影響を受けるので、うん、単語数が多いうちの方に子供も当然思考を合わせるわけじゃないですか、
はい、
少なければ少ないなりに思考を合わせるわけなので、はい、もうここで頭の使い方とか想像力の広さって違ってきますよね、
はい、
ね、でその源っていうかそれを作るのは本だよねっていう話なので、本を読む必要があるんですよね。
なるほど、
うん、
大事です
ね、
親の行動が
本当そうですよ、本だけに。
はい、で例えば、
うん、
あんまり今本読んでないんだけど、
うん、
何から始めていいっていう親御さんは、
はい、
最初の行動は何をしたらいい？
そうですよね、あの本屋さんにまず行っていただきたいと思います、
はい、
で目に入ったもの、
はい、
もうそれでいいと思います。スタート、
はい、ピンときたものを
取ってまず
それを読んでみようということで、
うん、でそこに当たり外れはあると思いますけれども、それを数繰り返していってほしいですよね。でそうこうしているうちになんかこうヒットするものが出てきたりするので、
はいはい、
うん、まずは直感で、あ、これ面白そうかも、ビビッときたものを手に取って開いてもらえたらなと思います。
わかりました。
うん、
あともう一つ聞きたいんですけど、
はい、
家の本棚に、
はい、
こうやっぱり本がいろいろあるっていう環境も大事ですか？
そうですね、はい、本が手に届く環境、
はい、
まあ、家の中ですよね、うん、これは重要ですよね。
それは子供が読む本じゃなくても親の本で。
そうですよね、
はい、
まあ、できたら、なんだろうな、知性ある本の方が好ましいですよね。
はい、うんうん、
小説、人間の深さにも触れられるようなものとか、
ね、分かりました。
まあ、学校さんがねよく勧められるその学年で、ね、あの読んでほしい本、はい、おすすめ図書みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
まず制覇したいなと思うので、ああいったものを置くとかね、はい、いいんじゃないですかね。
はい、
ね、
分かりました。
はい、
はい、今日も楽しいカフェになりました。
楽しいカフェになりました
が、
本を読もうです。
はい、
うん、
学びカフェでは番組への質問や相談、取り上げてほしいテーマをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。